さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。本日のインフォメーションは南北首脳会談についてです。4月27日韓国のムン・ジェイン大統領と北朝鮮のキム・ジョンウン国務委員長がパンムンジョン軍事境界線で会談しました。過去には韓国大統領が北朝鮮に出向いて南北首脳会談を行ったことがありますが、北朝鮮のトップが韓国に来たのは今回が史上初めてのことです。会談の冒頭、キム委員長は、軍事境界線を越えてここにたどり着くまでに11年かかったと感想を述べました。そして両首脳は、今後南北間において当局者が常駐する南北共同連絡事務所をケソン地域に設置すること、南北赤十字会談を開催し離散家族親戚の再会等の問題を協議すること、南北があらゆる空間において軍事的緊張と衝突の根源となる敵対行為を全面的に中止すること、そして南北は完全な非核化を通じ核のない朝鮮半島を実現するという共通の目標を確認したとする内容が盛り込まれたパンムンジョン宣言に署名しました。また宣言では両首脳が定期的な会談と直通電話を通じて民族の重大な事案を随時真剣に議論し、南北関係の持続的な発展と朝鮮半島の平和と繁栄統一に向けた良い流れをさらに拡大していくために共に努力することとし、これにあたってムン・ジェイン大統領が今年の秋に平壌を訪問するともされています。そして南北首脳会談当日、安倍総理は記者会見で南北首脳会談について、両首脳が北朝鮮の非核化等について真剣に議論したことを北朝鮮をめぐる諸懸案の包括的な解決に向けた前向きな動きと歓迎しますと述べました。さらに4月29日韓国のムン・ジェイン大統領と電話首脳会談を行った後の会見で、安倍総理はムン・ジェイン大統領から南北首脳会談について説明をしていただきました。私の方からはパンムンジョン宣言に朝鮮半島の完全な非核化が明記されたことを評価いたしました。そしてムン・ジェイン大統領から拉致問題について、そして 日朝関係についてキム・ジョンウン国務委員長に話をした、私の考えを伝えたという話がございました。私から要請したことについてしっかりとキム委員長に提案していただいたムン・ジェイン大統領の誠意に対し感謝申し上げたいと思いますと述べました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。5月7日南北首脳会談について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月27日に北朝鮮の金正恩委員長と韓国のムン・ジェイン大統領が首脳会談を開催いたしました。南北間では3回目の首脳会談ということになりますが、そこで朝鮮半島の平和と繁栄統一のためのパンムンジョム宣言というものに両国の首脳は署名をして、それを発表をいたしましたが、このパンムンジョム宣言の特徴というものを考えてみますと、まず第一に統一に関してですね、より前に比べて強調しなくなったということが大きな特徴であると言っていいと思います。統一という言葉がやはり減りました。2000年の 6.15 南北共同宣言、2007年の 10.4 南北共同宣言と比べてみますと、この2つの前の共同宣言では5回統一という言葉が出てきましたが、今回のパンムンジョム宣言ではそれが3回に減っていると、強調しなくなっているということでありますし、何よりも重要なのは615宣言も 10.4 宣言も統一志向という、統一を志向する、統一を目指すということが強調されておりましたが、この志向という言葉が今回のパンムンジョム宣言からは消えていると、なくなっているわけでありまして、総じて統一ではなくて南北間の関係改善というものを強調するというのが今回のパンムンジョム宣言の特徴であったと言っていいと思いますが、こうした統一のいわば後退と言っていいと思いますが、それは極めて現実的であると言っていいかと思いますし、それはまた現在の南北の関心を反映していると、すなわち、第三者の目から見てですね、今韓国も北朝鮮も統一を望んでいるとは考えられないわけでありますが、まさにそういう姿勢がパンムンジョム宣言によく示されたと言っていいかと思います。現在の南北の関心というのは統一ではなくて、むしろ南北間の平和的共存の制度化というものにあると言っていいと思いますが、そういう観点からしますと、今回のパンムンジョム宣言でムン・ジェイン大統領が今年の秋に平壌を訪問するということが明言されたということは非常に注目されます。まだ具体的な時期は決定されたわけではありませんが、しかし今年の秋9月9日には北朝鮮は建国記念日を迎えます。70周年ということですが、これを今年の北朝鮮は最も意義のある行事というふうに現在位置づけているわけでありまして、この時期に合わせてムン・ジェイン大統領が平壌を訪問するということになれば、それは建国を祝賀するという意味でもありますし、南が北を主権国家として認めるということを意味するということでもあります。それは分断の固定化と言ってもいいわけでありますが、 まさに南北間の平和的共存の制度化というものを非常に強く意味することになりますので、その点で今年の秋9月にムンジェイン大統領が平壌を訪問するかどうか、そこは非常に注目される点の一つになると思います。で、今回のパンムニョム宣言、非常に現実的であったといいかと思いますが、それはこの宣言の、を、構成する議題のその優先順位というものを見ていても、その現実的だということがおそらく言えるわけでありまして、それは、今回の宣言を見ますと、まず第一に南北関係の改善、第二に、軍事的な緊張緩和、そして第三に平和構築、非核化の問題はこの第3番目の平和構築に含まれて言及されるということになりましたが、実はこの首脳会談の前に韓国では非核化の問題を最優先するという、そういう期待が非常に強くありましたが、しかしこれはあまりにも非現実的な話であって、北朝鮮がそれを受け入れるということはもちろん当初から全く考えられなかったということでありますし、実際ムンジェイン大統領はそこは非常に現実主義的にですね、非核化を最優先ということには固執せずに、今回のパンムンジョン宣言を作ったと言っていいと思いますので、これは南の現実主義が分かる。一方2007年の 10.4 宣言では経済協力、南北間の経済協力というのは非常に重点を置かれておりましたが、今回のパンムンジョン宣言には、経済協力の話がほとんどないわけであります。しかしそれは現在、国連の制裁というものを考えてみますと、今経済協力の話をしても非現実的だということになりますので、その点で、経済協力の話をあまりしなかった北朝鮮の姿勢が現実的であったと言っていいかと思います。いずれにせよ今後南北の首脳会談というものは続くことになりますが、合意だけではなくてその合意をどう実行していくかということが重要になってくると考えられます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1971年のヒット曲、オーヤンフィーフィーで雨の御堂筋をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。オーヤンフィーフィーで雨の御堂筋をお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者松木薫さんへのメッセージとして、薫さんの弟さん松木信弘さんからのメッセージです。それではお聞きください。
薫兄ちゃん、信弘です。今回は熊本の文雄おばちゃんの自宅からメッセージを伝えます。日本政府のラジオでメッセージを送り続けて随分経ちます。いつも今年こそは、今年こそはと言い続けています。兄ちゃんの知りたそうなこと、気にしていそうなことを、ない頭を絞りながら伝えてきました。伝えたいことは何度収録しても泉のようにたくさん湧いてきます。でも目的は違いますよね。兄ちゃんを日本に無事に帰ってきてもらうこと、 そのためのメッセージです。もう少し、もう少し、一体いつになるのだろうか。きっとラジオを聞いているであろう兄ちゃんはじめ、かの国で帰国を待ちわびている皆さんはそう思っているに違いありません。本当に申し訳なく思います。昨年は期限を区切って日本政府に解決をお願いしました。しかし結果はこうして再びラジオを収録することになりました。それでも収穫はゼロだったのかと言われれば、決してそうではありません。アメリカ政府出資の RFA ラジオで兄ちゃんにメッセージを送りました。聞いてくれましたか。被害者の家族たちで、安倍総理大臣の計らいでアメリカのトランプ大統領にも兄ちゃんたちのことをお願いすることができました。着実に前には向かっているとは思います。今年は日本は寒いです。九州でも何回も雪が降っています。兄ちゃんが熊本にいるときは雪ではなく火山灰が若葉の家に降っていましたね。最近はあまりないようです。じいちゃんもばあちゃんも兄ちゃんがスペインで楽しく過ごしていると思い、引っ越しの時に兄ちゃんの本を置いてきてしまいました。その中でなぜか残した本が2冊あります。大した理由はありませんでした。緩和辞典と当時流行りの英会話のワニブックスが私の手元に残っています。緩和辞典は私も使わせてもらいました。今は使う機会はありませんが、時折兄ちゃんの署名を見ながら折れそうな心と戦っています。兄ちゃんの方がよほど心が折れそうですよね。弱気なことを言いました。日本政府の助けは必ず来ます。どうか投げやりにならず、体をいたわってその時に備えて待っていてください。私たちは決して諦めません。兄ちゃんもどうか諦めずにいてください。
松木薫さん、お聞きいただけましたでしょうか。松木薫さんの弟さん、松木信弘さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 Eメールは info@ info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011813-3581-6011郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。